はい、それでは、御言葉を開きいたします。ロマ人の手紙の12章の2節でございます。ローマ人の手紙12章の1節、よろしいでしょうか。新約聖書の317ページ、ローマ人の手紙12章2節をお読みいたします。この世と称し合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。以上でございます。クリスチャンになりましてですね、突然もうクリスチャンになりましたから、私はもうそういう同じ信仰を持っている方々だけ過ごしますみたいな感じでですね、別に山奥に行ってですね、同じような人たちと共同生活を送ったりするわけではありません。クリスチャンになっても、自分自身は変わりますよ。やっぱり信仰を持つことによってお一人お一人は変えられていくわけです。考え方であったり、いろいろなものの見方であったり、そういうものが変えられることによって当然でありますけれども、生活も変えられるでしょう。また行動も変えられるでしょう。言葉も変えられるでしょう。そのことによってその人は変えられていくわけですけれども、自分の周りはもう全く変わらないわけです。そういう中にあって、私たちは世にあって生活をしていくわけです。そして聖書は、今日の御言葉ですけれども、この世と調子を合わせてはいけません、そのように言うわけです。世とはまさに神に逆らう、罪の世であり、そして、そのような世にあって私たちは生きていかなければならないわけですけれども、私たち一人一人はまさにこの世から救い出されて、キリストの贖いによって聖霊の支配に移されているわけですけれども、しかしそのようにして救いをいただいたとは言いましても、私たちは常に世の影響力をもろに受けるわけでございます。ですからそういう中にあって、この世と調子合わせてはいけません、そのように警告の言葉が与えられていることをまず心に留めたいと思いますが、そして次に、むしろ心新たにすることで自分を変えていただきなさい、そのように言われているわけですが、ここで問題になってまいりますのが、まあ、翻訳なんですね。それでレジュメの方をちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、で新共同訳とあと新科学第3版を載せてありますので、ちょっとこう比べながら見ていただきたいと思うんですけれども、まず新共同訳の方では、むしろ心を新たにして自分を変えていただき、そのように書かれてあるわけです。で新科学第3版では、いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと、そのように言われているわけです。つまり、新科学第3版だけ自分を変えなさい、そのように言ってるんですね。で、新科学2017では自分を変えていただきなさいと、そして新共同訳でも自分を変えていただきと、そういうふうになっているわけで、なぜこのように訳が違うのかということなんですけれども、それは、自分を変えなさい、自分を変えていただきなさいと訳されている、その意味の、ギリシャ語の、モメタモルフーテスという言葉が、まあ、問題になってくるわけなんです。特にですね、ここのところでは命令法のその受動態と取るのか、命令法の中動態と取るのか、それによってやっぱり訳が変わってきて、そして形は全く一緒なんです。言葉の形自体は一緒ですから、文脈によって訳し変えていかなければならないということなんですけれども、 それでそもそもその中道体というのはこれ何かということなんですけれども、簡単に申し上げますとですね、行いをする人がいるわけですけれども、その人自体に影響を与える、その行いをする人自体に非常にこう影響が及ぶというのがこの中道体なんですね。ですから、例えばなんですけれども、何かを変えるという時には、その変えるという後にやっぱり自分自身という言葉がついてくるわけです。つまりその人が自分自身を例えば変えるとかで、教えるという動詞であればその人が自分自身を教えるとか、そういうふうに自分自身、その人自体に影響を及ぼすのがこの中道体というその形なんですね。ですから普通の文章であれば、例えば他の人、他のものに影響を与えるわけです。例えばその人が、人が服を例えば変えるとかで、そしたら服を変えるという、服に影響が及ぶわけですよね。そして例えばA さんが誰かを教えるという時には、その誰か、教える誰かというところに焦点が当てられて、特にその何かする人にあまりこう影響が及ばないというところでですね、中道体というのは普通の文章とちょっとこう違うということなんですね。ですから中道体と取りますと、新改訳ですね、の第3版にありますように、やっぱり自分を変える、人が自分を、自分自身を変えるという形にどうしても訳はなってくると。で、受動態と取ると、自分を変えていただきなさい、自分を変えていただく、変化させていただくという、そういうふうな訳になってくる。受け身の文章ですから、そういうふうになるということなんですね。で、もう少し詳しくお聞きになりたい方はまた後で聞いていただければと思いますけれども、そしてここで考えなければならないことは何かと申しますと、もし新改訳第3版のように、自分を変えなさいという、そういう訳でありますと、そこにその人の、ある意味努力的な要素がかなり読み取れてくるわけです。つまり自分を変えるんだ、自分の努力によって自分で何とかして自分を変えるという、そういう部分が非常にそこに強く現れるわけです。しかし聖霊によって新しくされた私たちが、今度は自分の努力で自分で何かすることによって新しくされていくのか、つまりあなたたちはもう聖霊によって新しく生まれました、あなたたちは聖霊によって新しくされてるんだから、もうあとはもう自分たちで頑張って変えられるようにしなさいというのが本当に聖書の教えなんだろうかということになるわけです。むしろ決してそうではなく、やはり私たちを変えてくださるのはあくまで聖霊だということですよね。レジュメの一番のところをご覧いただきたいと思いますが、ガラテヤ書5章の16節にも、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません、ありますように、私たちが肉から解放され、神の御心を行う者へと変えられていくのは御霊によって歩む時だということです。ですから御霊に従って歩む時に、御霊によって私たちが変えられていくということであります。まさにそれは私たちの力や努力によるのではなく、御霊なる主の働きだということですよね。ですからレジュメの2番にありますように、コリント人の手紙第3章18節に、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと 主と同じ形に姿を変えられてきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですとある通りです。まあ、それで、新改訳2017はですね、自分を変えていただきなさい、そのように訳し変えたんだろうと、そのように考えられます。そして、もう一度12章の2節のところに戻っていただきまして、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさいと、そのように書かれてありまして、心を新たにすることでという言葉が自分を変えていただきなさいという言葉の前についております。まあ、どうしても自分で心を新たにすることによって、まあ、自分を変えていただきなさい、自分自身の力でまず心が変えられるように努力しなさいとの意味合いが強いようにも、そこのところからも思えてしまうわけです。まあ、その中にあって、この心を新たにするということで、もう一度私どもが思い出していただきたいことは、3番のそのレジュメのところ、心を新たにすることでという後の下のところに書かれてあるところ、ちょっとご覧いただきたいと思いますが、これはローマ人の手紙の1章の18節以下のところでありますけれども、パウロが、人は神を知っていながら神を神としてあがめず、感謝もせず、かえってそのものが虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。これは1章21節の御言葉ですけれども、これがある意味罪人の心の状態であったわけです。さらにその後ですが、自分たちは知恵であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、羽物に似た形と変えてしまいました。そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。これが22節から24節のところですけれども、彼らをその心の欲望のままに、そのように言われております。心、その鈍い心は暗くなった、そして心の欲望のままに、心はそのようにして鈍い心で暗くなり、そして心には欲望がありと、そういう状態であったわけです。その人は、その中にあって人は当然でありますけれども、その後神を知ることに価値を認めなかったので、神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。28節ですけれども、その結果、人はしてはならないことを行い、ますます罪深いものとなっていったということであります。そのような私たちの心が聖霊ご自身によって新しく変えられた、イエス・キリストを信じた時に聖霊の働きによって私たちの心が全く新しく変えられたわけです。まずですね、そのような鈍い心が暗くなった、その状態から私たちの心が変えられて、私たちは聖霊が与えてくださる光によって常に心が照らされるようにされている。また私たちは心の欲望のままに生きるのではなくて、その心の欲望がですね、聖霊によってコントロールされるように私たちには変えられた。そして無価値な思いが聖霊の助けによって新たにされ、神を知ること自体に何の価値もないと以前は思っていた私たちが、神を信じて何になるんだと、何のいいことがあるんだと思っていた私たちが、今度は神を知ることに価値を見出し、むしろ神の御心をわきまえ知ろうとするようにされた。それは聖書を通して神様が私たち一人一人に教え示していることでありますけれども、今度は神の御心をわきまえ 知ろうとするものに変えられた。神の御心を知り、そして神の御心に従って歩むところに、私たちは人生の価値を見出すものへと変えられたんだということなんです。まさしくこのような心の一心は、エレミア書31章33節34節の予言の成就と言えるでしょう。それはレジュメの3番にありますけれども、こう書かれてあります。これらの日の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆、身分の低いものから高いものまで、私を知るようになるからだ。主の言葉、私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を犯さない、思い起こさないからだとありますように、そのようにして神様が律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。まさに聖霊によって私たち一人一人に神の御心を悟ることができるようにさせてくださっている、その聖霊の働きがあることを心から私たちは感謝したいと思わされることであります。そして、続きまして、そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになりますと、そのようにあります。まず神の御心に関しまして、何が良いことで、続きまして神に喜ばれ、そして三つ目に完全であるのか、そのように説明されておりますけれども、まず何が良いことでそのように言われているのかということなんですけれども、この当時救いに預かった人たちの中には、まあ異邦人の人たちはですね、特に異教の背景を持っている人たちがいたわけです。私たち一人一人も日本人として日本の風習や文化の中で育ち、そして中にはですね、さまざまな仏教的なもの、また神道的なもの、さまざまなそういう宗教的背景を持って、そこからクリスチャンになったという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、そのように異教の背景を持っている人たちがいたわけです。そしてその人たちからしますと、神の御心が示されるということになると、何か神秘的な形で示されるのではないか、また神との何かこう神秘的な交わりの中で、そういう神の御心であったり、神の真理であったり、神の意思であったり、そういうものが示されるのではないか、そういう印象を受ける危険があったわけです。それで、最初にですね、良いもの、普通に人が考えて良いものというものも一つ神様は御心として示されるんだということをパウロは示しているんですけれども、しかし良いものイコール神の御心ということになってしまいますと、そこに人間的な道徳観念と申しましょうか、聖書の教えの中に人間としての道徳的なものが入り込んでしまう危険がありましたので、何が良いことで、その後神に喜ばれることが、これが主の御心なんですよということをこのところで言おうとしております。ですから良いことで神に喜ばれることは、決して人間の努力で達成したり人間の技なんだと思うことがないように、また単なる道徳なんだと思われることがないようにという配慮が心の中にはあります。そしてパウロは3番目に、 完全であるのか、その言葉を入れているわけですけれども、この完全であるのかっていうのは、パウロにとりましては愛の完全ということを彼は言おうとしているんだろうということです。特に12章のこの後3節以下のところをずっと見てまいりますと、まあ教会の中における兄弟姉妹の間のその互いの関わり合いと申しましょうか、教会の中のお互いの関係ということを語っているところからしても、やはり愛の完全さということをパウロは完全であるのかという言葉で説明しようとしているんだろうと、そのように思わされます。特にこの後ですね、ローマ人の手紙の13章の9節10節のところをご覧いただきますと、1ページめくっていただいて219ページの、あ、ごめんなさい、319ページのところでありますけれども、910のところですか。姦してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからです。10節、愛は隣人に対して悪を行いません、それゆえ愛は律法の要求を満たすものです。そのようにレジュメの4番のところにも記されてありますけれども、愛の完全ということで、完全であるのか、律法の要求を満たす、完全であることの道として、パウロは愛ということを語っているんだろうということであります。まさにこのような愛を持つことが神の御心であること、そのようにして良いもの、神に喜ばれること、完全なものを見分けるようになるために、そのためにこそ私たちは世にあってですね、心を新たにされ、そして自分を変えていただく必要があるんだということであります。まあ、このところで私たちがもう一度改めて考えるべきことは、まず世と調子を合わせるような生き方、つまり世と言い訳をしながら妥協したり、また時には神の御心に反するようなことを行い、そして世の基準に、御言葉よりもむしろ世の基準に従って生きていくような、そういう生き方はそもそも私たち一人一人にはふさわしくないということであります。そして私たちはキリスト者になる以前は主を知ることに何の価値も置かない、何の価値も認めない、そういうものであったはずです。しかし今この時、私たちは神ご自身を知ること、そして神の御心を知ること、神は自分に何を願っていらっしゃるのか、そして御心に従って生きるために自分はどうすべきかというところに、私たちは最も価値を置いているものであるはずであり、そして神の御心を見分けつつそれに従っていくことこそが私たちの人生の最大の目的、生きる目的に私たちが変えられているということです。私たちの心が変えられ、冒頭でも少し申しましたけれども、私たちの心が信仰を持って、そして聖霊によって変えられ、そして心が変えられれば、私たちの内側が変えられれば、 当然でありますけれども、私たちのものの考え方も変えられ、価値観も変えられ、そうなりますと当然私たちの生活であったり生き方であったり価値観であったり、そういうものも当然変えられていくはずであり、そうなりますと私たちの生きる目的、人生の目的も当然変えられる。そして私たちの人生の最大の目的、私たちが何のために生きているのか、それは神の御心を見分けつつ、神の御心にただ従って生きることだ。神の御心を知り、神を知り続けることが私たちの人生の最も価値あることだ。そのように変えられているはずだということであります。そして神の御心を見分けるために必要なことは祈りと御言葉です。そして御霊が豊かに働かれる中で、祈りと御言葉によって私たちが神の御心は何かを見分け、それに従って歩むことができるようにされていく。その中で私たちの心が新たにされて、新たにされ続けて、そして自分自身を主に変えられ続けていくということです。この自分を変えていただきなさいという言葉は現在形が使われておりまして、それは継続を表す言葉であります。一晩寝たらもう別人のように変えられたなんてことは残念ながらありません。やはり私たちが変えられ続けていく、変えられ続けていきなさいということなんですね。私たちもそのようにして信仰生活を送る中にあって、日々心を新たにされ続けていく、そして自分が変えられ続けていく、そのような御霊の働き、御霊の助けを通してそのような信仰生活を送ってまいりたいと思わされることでございます。ですから今この時、自分はなかなか変えられない、なかなかそのように新たにされない、そういうことでがっかりすることなく、失望することなく、変えられ続ける、新たにされ続けることを願って歩んでまいりたいと思わされることでございます。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、今日のこの時を心から感謝をいたします。心を新たにすることで自分を変えていただきなさい、御言葉にございますように、私たちも聖霊の働きを通して私たちの心が新たにされていることを心から感謝をいたします。鈍い心が暗くなりました。心の欲望のままに引き渡されました。神を知ることに私たちは何の価値も置かない、そういうものでありました。しかし自分で変えることのできなかったこの心を聖霊は変えてくださり、むしろ聖霊の光によって私たちの心が明るく照らされ、そして私たちの心は欲望を御霊によってコントロールされることができるようにされ、その中にあって生活も生き方も価値観もそして考え方も全てが新しくされ変わられ、まさに主によって作られたものは新しくされましたと御言葉にある通り、私たちも新しくされています。その中にあってどうぞ私たち一人一人が御霊様の働きにより心を新しくされ続け、そして自分自身が変えられ続けていくことができるように、どうぞ常に私たちも祈りに、そして御言葉を読むことに励むことができるように、そして御心をわきまえ知り続けることができるように、神様がどうか帰り身と助けをお与えください。 語りましたものは小さなところに足らないものでありました。足らざるところを補い、命の御言葉としてくださいますように、お委ねし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。